シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ名古屋支部の音ゲイです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は久しぶりに二人で、シーセットその名は化けについて話したいと思います。
はい。
この映画は2023年1月13日公開の作品で、アメリカ映画で129分です。
はい。
分類は G ですね。
うん。
で、現代もシーセットです。で、監督がマリア・シュラーダーで、制作にブラピが入ってたりとか。
うん。
サイド B が入なんですよね、多分。違った
っけ？そうだったような気がですね。そうですよね。うん。
で、原作が。
あ、プラン B でしたっけ？
あ、プラン B だ、ごめんなさい。
はいはい。
原作がジョディ・カンターとミーガン・トゥーイーっていう、この、出てくる二人の、ね、まあ、原作があって、うん、はい。原作が、あ、じゃなくて脚本がレベッカ・レンキュビッチという方がされているという感じです。
うん、はい。
映画 .com の説明と、映画プロデューサーのハーベイ・ワインスタインによる性的暴行を告発した二人の女性記者による回顧録を元に映画化した社会派ドラマということですね。
うん。
で、監督は I am your man 恋人アンドロイドっていう作品の監督で、
うん、
そうですね。はい。な感じです。じゃあ、この感想僕からいきたいと思います。
はい、
僕は、この映画の、期待作の時にこの映画を上げた時にも喋ったんですけど、
うん、
原作を、まぁ、ちょっと読んだんですけど、
はい、
まぁ、結構長いんですよ、この原作。
うん、
で、アメリカのこういう系統の本って読まれたことあります？
あんまりないですね、僕は。
うん、なんか、結構ダラダラと長いんですよ。
そうなんですね。うん
ことが多くて、まあ、別にその作者によるからあれなんですけど、
はい、
僕ちょっとなんかアメリカとか海外のこういう系統の本がそんなに面白いなと思ったことはなくて、
だからなんだろう、自分の体験談というか、まあそういったことを結構長く書いてるというかね、この記者2人の、
はい、
僕の取材日記想像ですけど、そういうことですよね。
それがすごい長いんですよ。めちゃくちゃ詳細に書いてて、だから途中で飽きちゃったんですけど、
うん、
だからそんな覚えてないんですね。
うん、
まあでも詳細っていうかその大体の流れというのは覚えてたんですけど、
うんうんうん、
細かいとこまでじっくり読んだ感じじゃなくて、
はい、
しかもまあこのその事件ってまあ一般にも本とか読まなくても知ってる人、まあ、ほとんどの人みんな知ってるじゃないですか。そうですね、例えば、うん、特に映画好きの人だったら、
はいはい、
だから多分僕の読んだ感想はその読む前の感想とあんま変わんなかったです。その事件に対して、はい、あ、こういう感じの事件だったんだろうなと思って、やっぱその通りだっていうか。だから多分、これを聞いてるけど、読んでない人も、多分読んだら同じように思うんじゃないかと思いますね。で、その状況でこれ見たんですけど、
はい、
すごいこう、まとまってるし、あとなんか、劇的というか、ちゃんとドラマになってるじゃないですか。はい、だから見ててすごい面白いっていうか、なんだ、こういう系統のやついっぱいあるじゃないですか。ペンタゴンペーパーズとか。
はい。
なんだっけ。神父の性的暴行を暴いたやつ。
はい、ちょっと。あります。出てこない
な。アカデミー賞取ったやつ。あれとかも、まあこんな感じですけど、はい、実際の事件を、まあ、ドラマにして、
うん、
しかもなんかこれどうなっていくんだ、どうなっていくんだみたいな、ハラハラドキドキするみたいな感じの作品って結構あると思うんですけど、
はい。
まあこれもそういう例にたがわず、物語としても、すごい面白かったですよね。なんか、これちゃんと、こう、暴露というか、まあ、暴露できること分かってんですけど、
うん、
でも、なんか、どうやなっていくんだろうみたいな、ハラハラ感みたいなのあったし、
そうですね。
だから、そういう意味で映画としても面白かったし、
うん、
まあ、これ、まあ、ドキュメンタリーというか、事実なんで、別にその、意図してるわけじゃないかもしれないですけど、対比みたいなのも結構いろいろあったのも、その、映画的に面白いかなと思ってて、
うん、
っていうのは、その、主人公の二人、の家庭って、すごいこう、子供がいたりとか、子育て、まあ、なんだ？キャリー・マリガンの方の、トゥーイさんは子供ができるんですよね。
そうですね。できて、まあ、ちょっと休職してて、みたいなところから描かれますよね。はい。
で、まあ、その性的行為が、本来あるべき姿みたいな。
まあまあ、
そうですね。子供ができて、幸せ。
夫婦で、みたいですね。
そう。性行為自身はすごい幸せなことなんだけど、
うん。
幸せなことだからこそ、なんか、それを悪用じゃないけど変な方にするとめちゃくちゃ不幸になるっていう、対比もすごいありますし、
なるほど。
あとはその、二人の 二人というか主人公二人の旦那さんってすごいこう、協力的なんですよね。
そうですね。
まあ、フェミニストというか、
うん。
その点もなんか、ワインスタインとは全く逆で、
うん、
しかもその彼らが出てくることによって、男性みんなワインスタインみたいだっていうような告発をしてるわけじゃなくて、
うんうんうん、
こういうクソなやつもいるけど、ちゃんとしてる人もいるよっていう、まあバランスとしてで映画化
い、はい、
描いてるのかなっていう部分もありますし、
はいは
い、だからそういう点でも、まあ良かったんじゃないかと。
うんうん、
まあ事実だからただ述べただけなのかもしれないけど、でも意図してんじゃないかっていう気もして、うんうん、
確かに、
うんうん。はい。だからそういう点でも良かったかなと思いましたね。
うんうん、
あとはその、本人が出てきたりとか、
うん、
あとそのワインスタインの実際の声も、使用されていたりとか。
あ、あれは本当の声なんですか？
はい。声は本物らしいですね。
なるほど。
で、なんだっけな。あの、キャッチ&キル、ミートゥー告発の記録っていうドキュメンタリーのシリーズみたいなのあるんですね。6話ぐらいある。そういう、Unext で見れるんですけど。
ほうほうほう。
それ僕ずっと前に見てて、この映画、だから、そのドキュメンタリーが公開、配信された頃に見たんですけど、
うんうんうん、
でも最近もう一回見直して、それも、本人の、その、だから録音してる人がいて、その自分がセクハラされてる時のことを。で、それがその中で出てくるんですけど、多分その音声と同じものを使ってんじゃないかっていう。はい。ちょっとわかんないですけど、比べてないんで。
なるほど。
はい。でもまあそういうところを使ってて、すごいこう、真に迫る部分もあったし、
うんうん、
なんかまあ、演技でも別に構わないんですけど、うん、なんか、ほんと最低だな、こいつっていうのが、
うんうん、
わかるっていうか、
うんうんうん、
よく子供に誓ってとか言えるよなっていう。
はい、なんか、それは嘘つくときの上等手段みたいな、
ね。
最低ですよね。
子供、どう思ってんだろうなって思うじゃないですか、あの。
っていうか、子供いるんだっていうね。
まあね。
うん。
そうですね。だから、そこら辺のことも、まあ、すごい、いろいろ思いましたね、うん。本人の声だからこそ余計なんか、ちゃんとこの映画自身が、この事件を告発してることにもなってるし。
うんうん、
だから、彼らの告発をたどることで、あの本を読まなかった人にもちゃんと告発できてる形にはなってるから、
うんうんうんうん、
より広い人に、まあ、届くかもしれないですよね。
はい。
で、なんだろうな、あとは。まあさっき仏さんが言ったみたいに、こう見てると、ワインスタインの手口、
うん、
はもう全く一緒のこと毎回やってんだなとか、
うんうん、
多分一回成功して、それを成功体験としてやってんだろうなみたいなのが分かったりとか、
はいはいはいはい、
あとは、その秘密保持契約結んで脅すみたいなとか、
うんはい、一緒ですよね、みんなね。
そうそう、
うん。
あの、トランプとか、他の人もそうなんですよね、なんか。
ああ、
あの、なんだ、ホックス、映画の中で出てきましたけど、ホックスの偉い人がなんか、
うんうん、はいはいはい。
スキャンダルって映画で
描かれてた
人ですよね。うんうん、それでも多分秘密保持契約みたいな結んでどうのこうのみたいな多分あったと思うんですけど、まあそういうやり方だから悪い奴はみんな同じことしてんなっていうか、
うん、
か弁護士が言うのかもしれないですけどね。うん、
まあだから、抜け穴というか悪用してるわけですよね、うん、そこを。
そう、
うん。
でもあれって、なんか、犯罪行為に近いものを秘密保持契約だからつって言えないようにしていいのかって思うんですけど、
うん、
例えば殺人を告白したとするじゃないですか、犯人が。
うん、
でも秘密保持契約結ばれたとするじゃないですか。
はい。
それは言えないってことですか？だってそれ殺人じゃないですか。
だからそこは、ちょっと僕も法律はね、こちらの法律と違うんで難しいとこですけど、うん、まあ、どうなんですかね。まあ、今は違うのか、それによって改善されたのか、うん、でもなんか、それ、今そもそもやっぱおかしいシステムだったってことですよね。
うん、うん。で、しかも改善されてる、
ですね、
感じには描かれてないです
か。そこは言われてなかったですね、確かに。うん、
だから、ちょっと、かなり問題あるなと思ったし、そこをちょっと改善すべきなんじゃないかっていうのを思うし。
そうですね、うん。だから、こちらが、まあ、こちらっていうか、その、被害者が無傷で済まないっていうことですよね、うん、その告発したときに、
うん。
それ、秘密保持契約があるからってことですね、うん。多分告発はできるんでしょうけど、っていうことですよね。うんそもそも被害を受けてるのにっていうことですよね。
そう。
うん、
まあ、お金を払ってるにせよ。
そうそうそうそう。
うん。
うん、
あとは、キャリー・マリガンのフィルモグラフィーが、
うん、
まあ、前はプロミッシング・ヤング・ウーマンじゃないですか。
そうでしたね。はい。
あと、なんだっけ。花束、なんとかの。ちょっと調べます。未来を花束にしてか。
お
とかもそうなんですけど、
はい。
なんかすごいこう、女性の権利、未来を花束にしてって、女性参政権の話だったんですよね。
うん、
イギリスの。
うんうんうん、
それで戦う女性みたいな感じで、
うんうん、
だからすごいなんか、こう、女性の権利とか、
うん、
その被害みたいなのを訴えてる映画を選んで出てるのかな、みたいな。
うん、そうかもしれないですね。
うん、とか思ったり、
うん。
あとはその、ちょっとこの映画とは関係ないんですけど、僕、去年のベスト10の2位に挙げたプライマフェイシーっていうジョディ・カマーが出てる映画があるんですけど、
はいはいは
い、それの、それはまたこの作品とはちょっと違って、同じレイプを扱って、ってるんですけど、
うん、
その付き合ってる人がいたんですね。そのジェリーカマーが、
うんうん、
その人とまあご飯食べ行って、
うん、
その後こう家にジェリーカマーの家に行ったのかな。まあ相手の家に行ったかわかんないですけど、まあ家に行ったんですね。
うん、
でもそういうその日は全然そういう気持ちじゃなくて、
うん、
したくないかったけど無理やりやられちゃうみたいな話なんですね。
うんうん、
それがレイプになるのかどうかみたいなことを扱ってるものなんですけど、
うんうんうん、
でもまあ。だから、まあ、ワインスタインの場合、まあ、もちろん、その、人として、その、そういう関係じゃないから、ありえないんですけど、うんうん。
完全にアウトですよね。
アウトだと思うんですけど、うんうんうん、でも、僕は、その、その日に、その記事がなかったら、やっぱり、そういうことしちゃいけないとは思うんですよ。やっぱ、当たり前ですけど。
うんうんうんうん、
でも、そこは、やっぱ、取り合ってくれない劇中で、その、プライムフェイジの中で、付き合ってんでしょみたいな。
うんうんうん、
だから、全然、相手にしてくれない
ん
ですよ。
うん、うん。あ、だから、それを訴えてもってことですね。
訴えてもまあ、
うん、周りがってことですね。
そうそうそう、そう、うん。だからまあ今回の作品とはちょっと話違うけど、はい、まあいろいろ層があるなっていう、
うん。まあそういう問題もより我々にとっては一般的な問題ですよね。
まあそう
ですね、我々っていうかまあ 女性ですけどね、主にね。
はい。
うん、まあデートレイプみたいなね言い方するのかな、うん、なんかそういうやつですよね。うん、
まあ本当のそのワインスタインみたいなレイプはその一部の人しか起きないかもしれないけど。
うん、
その、したくないなと思ってるけど、無理やりしな、させられる状況っていうのは多分、もっと多くの人に味わってるよう
なことだから、うん、ですね。はい。
はい。まあ、ちょっと今回の作品とは全然関係ないですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと同じ性被害っていうのは考えさせられるなっていう。
そうですね。
とこですかね、
うん。
でも、あの、この作品、だからいいとこばっかじゃなくて、僕は一個、やっぱみんな思ったと思うんですけど、
はい。
ダメだなと思うとこがあって、うんうん、それやっぱあの、あれ、キャリー・マリアガンだか言ったのかな、ゾイカザンが行ったか、ちょっとどっち、あ、ゾイカザンが行ったのかな、
うん、
まあなんか、中国系の家に出張で行くんですよね。
うんうんうん、
で、その旦那さんが対応してくれるんですけど、
うん、
旦那さんというかパートナーの人が対応してくれるんですけど、うん、その人にその性被害を受けたことを言っちゃうんですよね。
うん。だから、旦那さんも知ってると思って言っちゃいしまったってよね。うんうん。
あれはまあ、懺悔の意味を込めてのシーンなのかもしれないんですけど、
あ、なるほど、うんうん、
でも、あれについて何の、その後の展開ないし。
ああ、確かにね。フォローみたいなちょっとなかったような気がしますね。
そう、うん、僕はむしろなんかあの作品、この作品でそれを入れてるっていうのは、
うん、
なんか、そのレイプされた女性の旦那も、
うん、
その、ああいう反応になっちゃうんだよみたいなことを言いたいのかなと思ったんですね。うん、だあれを、ああいうしてしまった記者はダメだよっていうことを言ってるんじゃなくて。わかります？
あ、そっちを描きたかったと、
ね。そうそうそうそう。
うんうん、
だからそれだったらちょいダメじゃないですか。
うんうんうん。まあそうですよね。
うん。だって勝手に人のプライバシーを暴いてることはもう 100% ダメだし、うん。
まああそこは本当に記者の方に非がありますよね、完全にね。
はい。うん、で、旦那さんがまあ、あの場面でああいう対応を取ったけど、
うん。
その後どうだったか分かんないし、本当は。
うん。いや、だから本人も、旦那さんもすごいショックでしょうし、
うん、
夫婦関係すごい悪くなる可能性ありますよね、あれによって。
うん。
うん、
まあ隠してた、だからそのこと自身は言ってくれてたら認めてたけど、
うん、
隠してたっていうことが嫌だって思う人もやっぱいるだろうし。
そうですよね。うん、
で、だからああいう態度、ちょっと変な態度になっちゃったかもしれないじゃないですか。
うんうんうん、
その別に男性性がどうとかではまあなくて。
そうですよね、うん。
だからそれを何の考慮もなくただ描いてるのはちょっと、どういう意味、意図があったのかなっていうの
は、
ちょっとあんま好き良くなかったなっていう。
うんうんうん、まあだからあれは、いわゆるアウティングみたいなことになっちゃってしまってるってことですよね。
うん。
うん、
そうそう。で、まあ最後に言うと、この日本のエンタメ界は結局どうなのかっていう、
うん。
ところに繋がると思うんですけど、
はい。
まあ最近もよく問題になってるし、まあその資料の問題とかもあるし、
うん。
で、そもそも、だからアメリカの場合は、あの、ワインスタインみたいなマジやばいやつとか多分結構いると思うんですけど、
うん。
でも逆にこれを告発しようという人も出て、いるわけじゃないですか。ジャーナリズム精神というか。
うんうん、
でも日本の場合って、まあ、このエンタメ業界よりはマシなのかもしれない。もしかしたら。でも、それを正そうっていう力はめちゃくちゃ弱いなと思って、
うん。ないですね。うん。
だから、その、改善していく余地がないんじゃないかなって。だから、アメリカとかはもしかしたらその、改善しようという力もあるから、
うん、
今後何年か経っていけば、その、業界自身は良くなっていくかもしれないと思うんですね。
うんうん、
まあ、アメリカも性差別はすごい強い国だから、わかんないですけど、
うん、
でも日本の場合はなんか、なーなーにして終わって、
うん、
結局被害者だけが、その、辛い思いするみたいなことが、温存されるだけなんじゃないかなっていう気がしてて。うんうん、
はい。だいぶ遅れてる感はありますよね。
うん。はい。まあ、そんな感じです。
はい。
はい。じゃあ、おときやさんお願いします。
はい。僕もこの作品は見てよかったなっていう感じで、はい、
うん。
まあ、すごく丁寧に作られてると思いますし、
うん。
マスさんおっしゃったように、その、すごい、まあ、原作がものすごい長いというかね、細かい、いろんなことが書かれてるみたいなんですけど、それをうまくまとめてるなっていう感じがしましたね。うん、はい。で、このタイトルのシーセットですけど、もちろんその告発したというね、意味で、その後になって告発したという意味も込まれられてると思いますし、
はい。
あとはその、むしろその当時ですよね、
うん。
ノーと言えなかった人たち、
うん、
まあノーと言った人ももちろんいたんですけど、
うん、
まあそういう人の話、なんだろうなっていう意味がちょっと込められてるかなってちょっと僕は思いましたね。
うん。
うん。もう一つはその記者たちが、まあ、の意味もね、死っていう意味があるのかもしれないですけど、
うん、
はい。そんなとこかなと思いました。で、そうですね。良かった点3つあるんですけど、まあ、まずは映画がどうこうっていうよりかは、この事実として、このことをまあ、調査報道して、
うん、
まあ、発表したという、この、まあ、二人ですけど、主に。まあ、他にもね、うんうん、もちろん、それに関わった人たくさんいたと思いますけど、それと、まあ、勇気を出して、こう、名乗り出た人というかね、協力した人というか、うん、そういうことに携わった人が、まず素晴らしいなと僕は思いましたね。
うん、
この事象自体がですよね。
うん、
もちろん、その、性被害があったということを、まあ、事件については全然良くないことですけど、
はい。
こういう風な流れが、まあ、ミートゥー運動というかね、
うん、
ものができたことはすごく良かったなと、まずは思いますね。うん、で、二つ目としては、その、加害者と、
うん、
まあ、それから被害者と、もう一つ、はい、まあ、記者の、まあ、主に三者の目線で、まあ、加害者の目線はそんなないですけど、
うん、
まあ、この三者が描かれるんですけど、この三つの人たちの描かれ方というか、
うん、
切り取り方がすごくいいなと僕は思ったんですね。
うん。
で、まず、加害者であるワインスタインとか、まあ、それと、それに協力してる、まあ、その取り巻きみたいな人たちがね、ちょっといたと思うんですけど、
うん。
まあ、彼らがやってきたことを、まあ、映像では、なるべく出さないようにして、
うん。
音声だけとかね、か、その、被害を受けた人たちの証言を使って、どんなことをね、どんなひどいことをやってきたかっていうことをしっかり描いてるところは、まず、良かったと思います、
うん。
で、そのさっきも言ったんですけど、そのワインスタインのまあ役者も出てこないですし、そのマスさんおっしゃったように本人のね声だっていうことらしいんですけど、うん、だからそういう登場のさせ方になってるのはどうもやっぱり被害者とかまあ出演者も含めてですけど、そういう人たちへの配慮があったみたいですね、やっぱり。
うん。
やっぱりそのことを思い出してしまうっていう人は、もちろん音声だけ聞いても思い出すっていう人はね、いるかもしれないですけど、なるべく配慮してそういう形にしたというところはあるみたいですね。
うん。
で、それと加害者側に、その、まあ男性ですけど、ワインスタインはもちろん、その、
うん、
取り巻きの中に女性もいましたよね。なんか、どういう立場の人かちょっとわかんなかったですけど、
うん。
一緒についてきてた人ですよね。
はい。あと検察、みたいな
の人もいましたね。
女性ですね。まあ、
ワインスタイン側の人ですよね、
うん。
だから、その中に女性もいるっていうところも、だから、
うん、
もちろん、ワインスタイン加害者は、本人は男性ですけど、
うん、
男性がみんなそうではないということだったりとかね、うん、女性の中にもそっち側についてる人もいるんだよっていう描き方ですよね。うん、で先ほど松さんおっしゃったように、その記者の旦那さんなんかはすごく協力的だったりとかね。
うん、
まあ、おそらくフェミニストだろうなっていう発言がね、多かったですけど、だからそういう描き方もすごくバランスがいいなと思いました。
プロミシング・ヤング・ウーマンの校長も、
うんうん、
女の人ですよ
ね。あ、そうでしたね、
うん。うん。
だから単に男女の問題というか、そこの分断を煽るようなね、話ではなくってっていうところですよね。
うん。
そういう捉え方がちゃんとされてるなっていうのは思いましたね。で、二つ目として、その被害者の描かれ方で、やっぱり苦しみだとか、
うん、
まあそれを乗り越えて、まあ勇気を出して、こう名乗り出た人たちとか、
うん、
まあ、簡単じゃないですよね、すごく。秘密保持契約とかもあって。
うん、
その中での葛藤みたいのがすごく、まあ、主にね、描かれているところが良かったなと思いましたし。で、中でもアシュレイ・ジャッドという方は、本人としてね、うん、本人役でちゃんと出ていると。これもすごくね、勇気のいることだと思いますし。公式ホームページ行くと、その予告編とまた別で、その、モデルになった人たちのインタビューなんかがちょっと、そうし、まあ集められてる映像もちょっとありましたね。他の、だから、名前は出てるけど、その、
うん、
他の俳優さんが演じてるっていう人たちが、本人が顔を出して、こう、
うん、
インタビューに答えてるっていう、動画もありましたね。
うん、はい、さっき僕が言った U-NEXT のやつは、その本人がインタビューされてたりもします。
ね、はい、はいはいはい。そういう感じなんですね。
うん、
それをちょっと僕見てなかったんで、あれですね。
はい。
ちょっと見てみたいと思います。はい。
はい、
で、まあ、3人目としてやっぱり記者の人たちですよね。主に2人ですけど、うん、まあ、記事が出されるまでに、あの人たちがすごく頑張ったよっていうところとか、うん、まあ、その2人だけじゃなくて、それを支えた人たちですね。夫だったりとか、まあ、会社の上司とかね、同僚みたいな人たちの、うん、まあ、頑張りというか、奮闘とかね。その調査報道のすごい難しさみたいなね。
うん、
今回は特に、ワインスタイン側が邪魔してくるというかね、
うん。
いうところとかもすごく描かれてて、その映画的にも面白いというかね。あんまり面白があるところじゃないかもしれないですけど、その、うまくいくかな、いかないかな、みたいなね、ところが、見どころになってるかなと思いましたね。
うん、
で、特にこの二人が女性っていうところもあって、その、私生活みたいなのが描かれてるのもすごく良かったですよね。その、
うん、
本当に仕事してる時だけではなくて、
うん、
女性としてどういう生活を送ってるかというかね、母親としてみたいなところとかね、もあってよかったですね。で、まあ、その三者とはまた別ですけど、その先ほど松さんおっしゃったように、被害者を守るようなシステムになってないっていう欠陥みたいなところもちゃんと描かれてて、
うん、
まあ、そこが一番もしかしたら問題なのかもしれないなと思いますけどね、うん、そこをどうにかしないといけない。なっていうところは、まあ、まだ解決ね、その後はしてないのかもしれないですけど、うん、はすごい思いましたね。で、良かった点の、もう一つ三つ目としては、やっぱり演技とか演出がすごい、やっぱ良かったですね。
うん、
まあ、特にやっぱりキャリー・マリガンですよね。
うん、
演技がすごく良かったですね。プロミシング・ヤング・ウーマン僕見たんですけど、
はい。
あれは、ちょっと僕は、その主人公が苦手で、彼女の、
うん、
その、性格っていうかなんか、人間性じゃないですけど、そう、ちょっと、うん、なんだろう、きつすぎるところっていうか、極端なところっていうんですかね、なんかそこがあんまり好きじゃなかったですけど、うん、今回はまあまあそういう人じゃないんですけど、
うん、
まあでもやっぱりすごい役者さんだなっていうふうに思いましたね、キャリー・マリガン。
うん、
で、その産後うつだったりとか、
うん、
あと、その後、まあ仕事とどう向き合うかみたいなね、描かれ方もすごい良かったですし、あと、あそこが強烈でしたね、カフェで男に絡まれた時の、
うん、
言い返すところ
が、
そうそう、うん、しつこくで、ね、こう言いを作るやつを、うん、もうすごい迫力で追い返すみたいなところですよね、
うんうん、
でちょっとまあごめんみたいなね、謝るんですけど、
うん、
まあその謝らなくていいよみたいなね、言われるところとかね、うん、あそこのシーンもすごい良かったですよね。だから女性であるというだけで、まあ普段ああいう扱いを受けるというかね、ああいうことがあるんですよみたいなことも描かれてますよね、あそこでね、
うん
うん、あとはまあゾーイ・カザンが僕は個人的にすごい大好きな女優さんなんですけど、
うん、
彼女も良かったですよね。特に、まあさっき松さんおっしゃったアジア系のね、俳優の旦那さんのとこに家に行った時の、
うん、
あのシーンはすごい、展開としてヒヤヒヤしましたし、まあ良くないことなんですけどね、うん、あれは。それ言っちゃって大丈夫なのかなって思っていたらやっぱり大丈夫じゃなかったみたいなところとかね。
うん、
あと印象的だったのは娘とね、スカイプで話してて、娘が何歳ぐらいですかね、小 6歳とか、
7
歳とかね、そんなもんですけど、で、彼女が、 その初めてレイプっていうね言葉を使った時のそのゾーイ・カザンの反応みたいなね、あの辺の会話もすごい良かったですよね。あと他の登場人物としてはその女性のあのなんだ上司の方いましたよね、まあ一番偉い人なのかなっていう感じですけど、あの人のなんでしょうね、この講師の顔の使い分けみたいなのがすごいなと思って、その仕事の話をしつつその後ちょっとふっと抜いた感じでその個人的な話をするっていうかね、大丈夫みたいなことを言ってみたりとか、なんかあれは普通に人として見習いたいなっていうふうに
思います、ね。黒人上司ですよね。
あと黒人のあの上司の方もね、はい、上司の、はい、あの人もまあちょっと怖いんですけど
、
すごい頼もしいなっていう感じですよね、ああいう人がいるとやっぱり頼もしいですよね。で、まあまあそういう感じで、いいところありますけど、まあ全体的にその、そうですね。まあ、こういう映画にしては結構カタルシスみたいな、そういう演出は過剰にしてなくって、すごい抑えた感じで、丁寧に描いてるなっていう感じはしましたね。こう、溜めて溜めて、やったーみたいな感じでは、まあもちろん最後はね、電話がかかってきて泣くみたいなシーンはありますけど、そこは、まあ、あんまり肩にすると、ちょっと映画の本質とね、逸れちゃう部分があるのかなっていうところで、バランス取ってるのかなっていうふうに思いましたね。あとはまあそうですね、調査報道ものの映画としての面白さみたいなのがやっぱりあったかなと思いますよね。まあ謎を突き止めていくというかね、なんだろう、事実を突き止めていくみたいな、こう、記者として粘り強くこう、なんか何ですかね、なんかよくわかんないですけど、その、ゾーイ・カザンがレストランに何回か行って男の人からいろんなことを聞き出すみたいなのがありますよね。あの人、はいはい、まあ、あれかな、その、ワインスタインの会社に勤めてた偉い人みたいなね、
はい、
感じですね。なんか、ワインスタインのことよく知ってる人なんですよね、
多分ね。財務的なことやってる人
じゃん。ですよね、
はい。
だから、その、お金の動きを、だから、その、和解金みたいなね、どういうふうに出してたみたいな、はい、みたいなことを多分聞き出そうとして、何回か、あの人のところ、ね、一緒にレストランみたいなところに、ね、言ってましたけど、ああいう、まあ、コツコツ、こう、コツコツと、取材を重ねたりとかね。あとは、まあ、駆け引き的なものもありますよね。あと、やっぱり、プラス、その被害に遭った女性と話してる時の感じですよね。また、その、当事者、加害者側と被害者側だと、やっぱり、対応が違うんですけど、まあ、その被害者の女性と話すと、やっぱり本当に彼女たちのことを心配しているというかね、親身になって、なんか特にこう、なんだろう、前のめりにこう、どんなことがあったんですかみたいな風に聞くんではなくて、相手が話したくなるようにというかね、話したかったら話しやすいように。という、まあ、態度で臨んでるというところがすごく印象的。まあ、そんなところで良かった点が。で、僕は気になった点は、一個だけあったんですけど、その、まあ、ちょっとね、やっぱ分かりにくいなっていうところですかね、この映画。もちろん、多分本からすればすごく分かりやすくなってると思うんですけど、その作劇として、結局、何をすればゴールなのかみたいなのが、ちょっと途中からよく分からなくなってくるところとか、僕はそうなっちゃったですね、ちょっとね。もちろん最後、あ、これで記事にできるんだなっていうところが分かりやすくはなってたんですけど、途中はちょっとよく分かんなくなってしまって、まあすごくその同時進行でいろんな人に取材をしに行くじゃないですか。あの人もダメ、この人もダメみたいなね、途中になるんですけど、あとやっぱり登場人物がすごくたくさんいますよね。なんで、この人の証言とかがどれぐらい重要なのかみたいなのが、ちょっと分かりにくかったなっていうところはありましたね。まあでもかなり分かりやすく作ってあるとは思うんですけどね。でもまあ少しやっぱり難しかった部分はありましたね。
確かに。まあだから最後の送信するかどうかみたいなところは適宜にしようとしてますよね。
そうですね。あそこの辺も分かりやすいですよね。だから、まあ、一番最後の決定的なものは、自分の名前を使っていいと。証言すると、はい。
電話がかかってくるところですよね。
ところが、一番わかりやすかったですよね、はい。あ、それを目指してたんだなっていうのは、僕はあそこで、あ、やっとわかったっていう 感じはありましたね。う
ん、
だから
それ、まあでも見てる側からしたら、そんなに実名、うん、まあもちろん実名重要だし、インパクトもでかいんですけど、
うんうんうんうん、
でも、そこまでなのかっていうのはちょっと思ったりしてて。
ああ、なるほどな。そこがそんなに重要なのかっていうことですよね。やっぱり、過去にそういう、多分、報道は全くなかったかどうかちょっと
わ
か
んない。ワインスタインはされてるらしいんですよね。
ですよね。だけど結局、
はい、90年代の時から、
話題にならない程度で終わってしまってるから、やっぱり決定的な一撃が欲しかったんだろうなっていうのは、まあね、だから
知ってる。
はい。
あれでも違うかな。でも、と、その、昔、実名で出して言った人がいるんですよ。
ああ。
レイプされたって、
はいはいは
い、いたんじゃないかとかな。ちょっと、うる覚えになっちゃってますけど。
どっかの記事にそんなこと書いてあったような気がしますね。
でもそれ無視されたんですよ。
うん、
だから、実名だからどうとかいうことなのかな。まあ、人数が今回多いからっていうのはあるかもしれないけど。
うん、まあ、あと社会がどう受け取るかみたいなところもあるんでしょうね。うん、
はい。
あ、まあ、
だからそういう、環境が熟成されていったから、
うんうんうん
うん、まあ、みんな関心があるみたいなところだったのかもしれないですし、うんうんうん、わかんないですけど。
そうですね。うんうん、
僕が見てて、だからそこまですごい、めっちゃこだわってるけど、
うん、
それってすごい重要なのかわかんないなと思いながら
見てた、
うん。
なるほど、なるほど。確かにそれは僕もありましたね。うんうん、
だって、ワインスタインの方は実名出てるわけじゃないですか。
うん、
だから被害者はもちろん、名前出た方がインパクトあるとは思うんですけど、
うん、
でも被害者だから出せないんだろうなって思うと思うんですよ。見てる方、見てる方というか読む方は、記事を。だから、昔はなんかワインスタイン自身をぼやかしてる記事みたいなのもあるらしいんですよ。超大盛り有名なプロデューサーがなんとかしたとか。それだとまあ確かに意味ない
じゃ
意味ない
じゃないですか。
でも今回は名前が出てるからなと思ったりとかはしたんですよね。
なるほど。
まあでもなんかその、ユーネクのやつでは、リチャード・ギアが、
うん、
アカデミー賞の時に、
うん、
アカデミー賞かな、まあ、ゴールデングローブわかんないですけど、なんか賞をもらった時に、
はいはい、
なんかワインスタイン、なんかすごい、そういう感じで言われてるけど違うよね、みたいなことを、壇上で言ってるシーンが流れる、まあどういう意味で言ったのかわかんないですけど、本当に真実なのかもしれないですけどね。
なるほどね。
うん、
まあでも、関係者の中ではすごい有名な話だったみたいなね。
うん、
みんな、ね、誰もが知ってるみたいなね。
うんうん、だってインタビューで、なんか、ちょっと笑い交えて言う感じで喋ってる人、女の人がいて、
うんうん、
その人がなんかワインスタインにプライベート誘われても行っちゃいけませんよみたいなアドバイスしたいって言ってるんですよね。だから、
ね、
はい。まあ公然の秘密だっていうのは
確かですね。まあ、そういうノリじゃないですけど、なんかまあ雰囲気もあったんでしょうね、そういう。まあ、はい、これだ、その、セクハラだったりとか、まあもうこれセクハラを超えてレイプですけどね、
うん、
これは。
うん、
まあ、こういうことじゃなくても、その、一応記事にはなるけど話題にはならないみたいなことって、世の中に5万とあるわけじゃないですか。
うん、
だからそういう、その、今回はたまたまこの人たちのね、記事が、に、まあ焦点が当たって、
うん、
まあ一般的にもすごく話題になって、まあそれはそれで良かったんですけど、
うん、
難しいですよね。そうじゃないものがたくさんあるわけだから。
うん。本当っすよ。今でも、自衛隊のゴンドとかもあるだろうし、
うんうん、
たくさんそういう問題はまだまだ。
その、重要さとか重大さによって話題になるのはまた別ですからね。
うん。
うん、はい、
うん。
そんなことも思いました。
はい。ありがとうございます。
はい。
じゃあ今日は、シーセット、その名はアバケについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。